それではお祈りさせていただきます。愛するイエス様、ありがとうございます。今日こうしてイエス様を礼拝できるこのことをありがとうございます。私たちが神様から愛されていて救われている恵みをありがとうございます。私たちはあなたのものです。あなたがそのようにしてくださったのです。主よ、ありがとうございます。神様、どうかあなたの福音だけがこのところにとどまりますようにお願いします。私たちの心の中に神様がしてくださったことだけがとどまるように、聖霊様どうぞ助けてください。これからの時間を導いてください。イエス様に栄光をお返しいたします。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日も御言葉を開いていきたいと思います。今日の御言葉の箇所はローマ書3章21節から22節の御言葉です。開けられましたら私がお読みしたいと思います。しかし今や神の義が律法とは別に、しかも律法と預言者とによって明かしされて表された。それはイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、すべて信じる人に与えられるものである。そこには何らの差別もない。アーメン。今日はこのところから愛と正義の出会う場所というテーマで御言葉を分かち合っていきたい、そのように思います。皆さんご存知のように、私たち人間は自分自身で自分自身を救うことができません。どんなに努力しても頑張っても良い行いをしても、私たちは罪を犯さないでいるということができないんです。どんなに善良な人であったとしても、どんなに清い人であったとしても、その人が完全であるということはありえません。私たちが月に向かってジャンプしても絶対に届かないように、私たちは自分自身で自分を救うということができないんです。しかしパウロは人にはできないけれども神様にはできるんだと教えています。救いは地上からジャンプして神様に向かって手を伸ばしていくものではなくって、天国から地上にいる私たちに与えられる恵みとしてのプレゼントであるということを、今日私たちは受け取っていただきたいと思います。恵みって何でしょうか？それは賜物です。プレゼントです。受ける価値のないものが受けるもの、それを恵みと言います。すなわち私たちは救われる価値がなかったけれども、神様の一方的な恵みによって神様からの贈り物として救いをいただいたのです。ヤコブの手紙1章17節の中には、あらゆる良い贈り物、またあらゆる完全な賜物は上から天の父から下ってくると書かれています。重要なことは、救いは神様から与えられるものであって、救いの主導権は神様がすべて握っておられるということです。この世のいろんな宗教は良い行いをして頑張って努力して救いに到達しようと教えますけれども、聖書が教えている救いとは、神様の方からの一方的な愛と恵みによって神様の側から与えられるもの、私たちがちっともジャンプしないで神様からいただくものを受け取る、それが救いだと聖書は教えています。第一ヨハネの4章10節の中に、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった、ここに愛があるとあります。愛がある人ってどんな人でしょうか？それは誰かのために犠牲ができる人、それが愛のある人の姿ではないかなと思います。私たちは親切な言葉をかけることもできます。親切な行いをすることもできます。でも本当に愛のある人の姿とは、自分が犠牲を払っても相手を生かすことができる人、それが愛のある人の姿ではないかなと思います。その最たるお方、それがイエス様です。今日私たちはイエス様の中に愛を見るものでありたいと思います。イエス様が私たちを救うために私たちに何一つ要求していないということをご存知だったでしょうか？いや、そうじゃないと思われる方もおられるかもしれません。でも神様は 私たちが救われるために何一つ要求していないんです。私たちは思うかもしれません。教会に行かなければ救われない、聖書を読まなければ救われない、祈らなければ救われない、また献金しなければ奉仕しなければ、そのようなことが救いにつながると考える時がないでしょうか。もしそのように考える時があるとすれば、私たちは恵みというものが分かっていない時なのです。私たちは何かをするから救われ、何かをしないから救われない、そのようなことではないのです。例えば聖書を読むとか祈るとか、また教会に行くとか、そのようなことは救われた人がどのように生きなければならないかということを教えていることであって、私たちが救われるために神様はそのようなことを何一つ要求しておられません。またもしかしたらある人は、私はイエス様を信じるときに自分で決めてイエス様を信じました、自分の力でしたことでしょうって、そのように言われる方がおられるかもしれません。でも第一コリント12章の中にはこのように書かれています。誰も聖霊によらなければイエスを主と告白することができない。すなわち私たちがイエス様を信じますと言った告白でさえも、聖霊様の促しによってすることができたということです。ではなぜ私たちに聖霊様が望んでくださったんでしょうか。それは誰かが祈ってくれたからです。誰かが私たちの救いのために祈ってくれて、その祈りを神様が聞いてくれて、私たちのところに聖霊様を送ってくださったんです。そして私たちの心の中に、あなたにはイエス様が必要ですよって聖霊様が語りかけてくださったんです。それで私たちはイエス様を受け入れ、イエス様を信じるに至らせてくださったんです。このように私たちが今日救われているということのために、自分の力でできたことは何一つないんだということをもう一度確認し、知っていただきたいと思います。神様の最大の願いは私たちが救われることです。私たちとの交わりを回復させることです。私たちを豊かにすること、また私たちが成功することも神様は願っておられますけれども、それが神様の一番の願いではありません。神様の一番の願いは私たちの魂が救われ、神様との交わりを回復させることです。ではどうしたら神様との関係を回復させることができるんでしょうか。神様には一つの葛藤、ジレンマがあります。それは神様のご性質から来るものです。神様のご性質その一つは、神様はあまりにも清いご性質を持っておられるということです。神様はその清いご性質のために罪を見逃すということができません。はっきりとした確固たる基準を持っておられます。それは完全なまでに、もしかしたら潔癖と言われるまでかもしれません。高い高い基準を持っておられます。私たちが月に向かってジャンプしても届くことができないように、神様のその基準に達することはできません。もし神様がそれをすることができない人間のために少しばかり折れてくれて、妥協して、神様がその清さの基準を、正義の基準を引き下げてくれたとしたら、人間はどうなるでしょうか。聖書にはこのように書かれています。善をきたらせるために悪をしようではないか。私たち人間の罪に、悪にもっと拍車がかかるんだと聖書は教えています。だから人間は自分自身を制御する基準を持たなければならないんです。その基準とは何でしょうか。それは聖書の御言葉です。聖書の御言葉だけが私たちを罪から制御する唯一の基準です。でも私たちはそれ一つ守ることができません。御言葉を行おうとしても失敗し、間違いを犯し、繰り返し、何回も挫折し、そして神様との関係のその隔たりを感じてきたのではないでしょうか。どんなに努力しても犯してしまうその罪のために、また神様のその清いご性質のために、罪人である私たちの罪を裁かずにはおれないのです。そしてもう一つの神様のご性質は、あまりにも愛深いお方であるということです。 罪を犯してしまう人間を何とかしてでも救いたい、地獄に行かせたくない、滅んでほしくない、深い深い愛を持っておられます。それはいつも良いことをしているけど時々間違ってしまうというそのような人たちに対してだけではなくて、罪ばっかり犯して間違いばっかり失敗ばっかりしてがんじがらめになっている罪の中にいるそのような人に対しても神様は最大の愛を持って関わりを持ちたい、愛している、許している、救いたい。神様はそのような愛のご性質を持っておられるお方です。愛と正義という2つの相反する性質のために神様は葛藤を持っておられました。神様の聖なるご性質は罪が罰せられるということを要求します。すなわち罪を許さないんです。でも私たちは思います。いや神様は愛でしょうって、神様は愛だから私たちが犯してしまう罪を許してくれるでしょう、そして人間が地獄に行くことを望んだりしないでしょうって、確かに神様は愛ですけれども、ある一面では罪を見るならばその罪を罰せずには折れない厳しい裁き主のご性質を持っておられるということを知らなければなりません。そして厳しさに反してその憐れみはあまりにも深く、私たちを何とかしてでも救いたいと願っておられるのです。罪を見たら裁かずには折れない神様、罪人を見たら救わずには折れない神様、神様は愛に満ちたお方でありながらも、どうやったらその罪を罰することができるのか、神様は正義にあふれた清いお方であるのに、どうやったら私たちを愛することができるのか、神様は私たちに背を向けることなく、どうやったら私たちを天国に連れていくことができるのか、どうやったら相反するご性質を2つとも達成することができるのか、そのような方法があるのでしょうか。今日のメッセージはこれまで私たちが何度も何度も聞いてきたメッセージです。すなわち福音の中心です。何度も聞いてきたメッセージですけれども、もう一度心を開いて神様の恵みの決定を聞いていきたいと思います。神様が決められた恵みの決定、それはただ一つです。私たちの身代わりを立てるという方法です。私たちが犯した罪の罰を罰してもらうことで終わらせるという方法です。第二コリントの5章21節の中には、神は私たちの罪のために罪を知らない方を罪とされた、それは私たちが彼にあって神の義となるためであるとあります。神は私たちのために罪を知らない方を罪とされた、そのお方はどなたでしょうか。それはイエス様です。罪を知らない、罪を犯されたこともないイエス・キリスト神ご自身です。神が肉体を取って来られたそのお方を、私たちの身代わりとして罰せられただけではなく、私たちがイエス様の完全さ、また神様の義に預かることができるようになったんだと聖書は教えているんです。すなわちそれはイエス様と私たちの立場が交換されることを意味しています。私たちの醜い罪はすべてイエス様が十字架の上に負ってくださって罪人となり、そして愛のご性質、清いご性質が私たちの中に来るようになったんだと聖書は教えているんです。イエス様はこの地上において唯一神様の律法を完全に全うされたお方です。そして罪のないイエス様が罪の裁きを一身にその身に受けた、罪の支払う報酬は死であるという裁きをイエス様はご自分の身に受けられたのです。イエス様はその時罪人のように苦しみを受けられたのではありません。イエス様は罪を犯したことがないのに姦淫を犯したものになりました。罪を犯したことがないのに盗みを働いたものになりました。罪を犯したことがないのに嘘をついた人になりました。罪を犯したことがないのにごまかす人になりました。罪を犯したことがないのに人を憎む者になりました。そして私たちは何にも罪がないものとして神様が見てくださるものになりました。このような不平等な交換を神様は決定され、イエス様は行ってくださいました。 こんな不条理があるのでしょうか。その時イエス様は罪そのものになられたのです。だから十字架の上で、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、そのように祈られました。清い神様は罪ある者と交わることができない、そのために父なる神様とイエス様との関係が完全に断絶された瞬間でした。神様が何をしてくださったのかもう一度考えたいと思います。神様はご自分の罪の基準を緩めるのではなく、私たちの罪を多めに見るのではなく、また私たちの罪をないものとするのでもなく、むしろその罪を全部引き受けられた、全部抱えて十字架の上に持っていかれたんです。だから私たちは十字架を見るときに、自分の罪を見なければならない、過ちを見なければならない、全部神様がそこに抱えて持っていってくださったんです。だから私たちは許され救われているんです。罪の支払う報酬は死である、この御言葉は今も変わっていません。アダムとエヴァがこの善悪の木の実から取って食べたら死ぬであろうと言われましたけれども、彼らは死にませんでした。彼らの肉体は生きていました。でも神様との関係において完全に死んだものとして断絶され、この御言葉の神の裁きを受けていたのです。今日私たちが罪を犯すとき、まあこれぐらいは大丈夫とか、すぐに神様の裁きが望むわけじゃないし大丈夫とか、そのように軽い気持ちで罪を犯すとき、そのとき私たちはイエス様に罪を負わせているんです。私たちが裁かれることはもはやない。もう一度言います、自分が犯した罪によって裁かれることはもはやありません。イエス様が十字架にかかって私たちのその罪をその身に負ってくださったからです。私たちが罪を犯すとき、それはイエス様が罪を負ってくださっているんです。昨日も罪を犯しました。イエス様が負ってくださっているんです。今日も罪を犯しました。イエス様が負ってくださっているんです。そのようにして私たちは救われているんです。そして私たちはイエス様と入れ替わって、まるでイエス様を見るように神様は私たちを見てくださいます。私たちを見るときに、罪のないもの、清いもの、まるで完全なイエス様を見るように私たちを見てくださるんです。これは私の愛する子だ、私の心にかなうものだ。神様は私たちを見るときにそのように声をかけてくださるんです。でも私たちの心はそのように感じないことがあります。私は罪人です、何度も失敗を犯します、私は愛されていない、神様の心になどかなっていない、そのように感じてしまうことが何度も何度もあります。でも神様は言われるんです、あなたの罪は許されています。神様はそのように言われるんです。過去に犯した罪も、今犯している罪も、将来犯すであろう罪までも許され続けています。救われ続けています。人にはできなくても神様にはできるんです。これがイエス様がしてくださったことです。神様が決定され、神様が主導権を握り、そしてイエス様が行ってくださった、これが救いの御業です。行いや頑張りによってこれに何かを付け加えるということは決してできません。神様は 100% 完全な救いをお考えを持って成し遂げてくださったんです。私たちはただありがとうございます、そのように言って受け取るだけのものなのです。神様の愛と正義が出会う場所、それはイエス様の十字架です。十字架にかかられたイエス様こそ神様の恵みそのものです。私たちは今日イエス様を信じますと告白すれば救われるものになりました。イエス様を信じます、アーメン、救われました、おめでとう、そのように言って私たちは救われます。いとも簡単に救われますけれども、その背後にはイエス様の、また神様の葛藤と血を流すほどの苦しみがあったことを忘れてはならないのです。神様の苦しみとイエス様のその犠牲の上に私たちは救われている。 許されているんです。これが神様の恵みです。神様の恵みを今日受け取って感謝するものでありたいと思います。一言お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。私たちを罪から救ってくださり、罪の牢屋から釈放し、自由にしてくださったことをありがとうございます。イエス様、私たちは自分の努力や頑張りではなく、イエス様が、また神様があまりにも苦しみ、あまりにも大きな犠牲を払ってくださったから、私たちは今日救われるものとなっていることを感謝いたします。日々救われていることをありがとうございます。神様、どうか一度信じたから私は救われているという、それだけではなく、私たちに日々神様の恵みを思い起こさせてくださって、私たちがどんな人間であって、でも神様がどのようにして救ってくださったかを思い、日々その救いの恵みを思い起こすことができるように助けてください。どうかイエス様、あなたを愛して仕えていくことができるように、私たちをこれからも導いてください。イエス様の救いをありがとうございます。感謝して愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。